はい、こんにちは。バスケの先生の先生、三原学です。今日もありがとうございます。このチャンネルはバスケやスポーツの指導者、学校の先生、子育てに関わるあなたのために一日一つお役に立つお話をしております。さて、今日はですね、 NBA が開幕3つの見どころというテーマでお話をしていきます。まあ、有益な話とかね、なんか役に立つ話というよりは、どちらかっていうとエンターテインメントのね、要素が多い放送となりますが、お付き合いいただけると嬉しいです。さて、改めてですね、日本時間の今日10月25日に NBA の新シーズン2023-24が開幕します。嬉しいですね。いよいよこの時期かということで、私はもう NBA 見続けて30年のね、 NBA ファンなんで、はい、今日はその見どころをね、しっかりと話をしていきたいと思うんですが、まあ10月から始まって、ファイナルは6月までという長いシーズンね、今年も楽しんでいきたいんですけど、私はこの3つを中心に、まあ見ていきたいなというところでお話をします。3つの見どころ、最初に言っておきますが、1つ目は日本人選手が上位での活躍、ね、日本人選手が上位での活躍ですね。これ1つ目。2つ目は大型トレードのチームは果たして勝てるのかというところですね。大型トレードのチームは勝てるのか。で、3つ目、新しく始まるインシーズントーナメント、これ面白いのかどうかね、新しく始まるインシーズントーナメントは面白いのか。まあ、この3つがね、私が今のところね、今日現在で注目したいなと思っている部分になります。1つ目の日本人選手の活躍ということですけど、フェニックスサンズの渡辺裕太選手、そしてロサンゼルスレイカーズの八村塁選手ですね。まあ、この2人が上位で活躍できることを期待したいということですよね。まあ、当初ね、日本人選手が NBA に入ったっていう、その入ったっていうことがすごく話題になったし、その最初のうちはね、試合に出た、出場しましたっていうことが新聞の見出しなんかになってた、そういうところだったと思うんですよね。まあ、古くは、当時フェニックスサンズに入った田臥勇太さんもそうですけど、やっぱり NBA に入団しました、そして試合に出場しましたっていうことがニュースになってたっていう時代はあったんですが、もはやこの二人はそのレベルではなく、試合でね、活躍されて初めて話題になると、もう出るのは当たり前っていうような、まあそういうレベルにまで来てるんじゃないかなというふうに思います。まあ、特にですね、レイカーズとサンズは今年は本当に優勝候補ということで、サンズは、まあ後に話をしますけども、ブラッドリービールをね、入れて大型補強のチーム、本当に優勝が手に届くというようなチームになっていて、渡辺裕太選手はその中でね、3&D の選手ということで、ディフェンスと、あとはコーナー3のね、シューターとして起用されることと思います。で、一方、レイカーズはですね、去年、シーズン序盤は非常に苦しんだところですけれども、シーズン終盤と、そしてプレイオフで巻き返して、カンファレンスファイナルまで行きましたよね。もしかすると優勝かというところまで行ったぐらいのチームで、その主力が全員ですね、今シーズンは残ったというところで、非常に今回は期待ができるシーズンの序盤ということですね。おそらく八村塁選手は、まあ、パワーフォワードのポジションで、スタメン起用になると思いますし、まあ、プレシーズンのね、まあ、この10試合ぐらい練習試合を、8試合か、練習試合を NBA は毎年やるんですけど、そのプレシーズンの様子見てても、まあ、2桁得点というところで、非常に活躍、中心選手として、しかもプレイオフのね、上位、そういったところで活躍がもう期待されるというところなので、まあ、サンズとレイカーズは優勝候補、その中で優勝の、まあ、一ピースになるようなね、そういう活躍が、今シーズンはすごく見どころかなというふうに思います。はい、ということで、これが一つ目の日本人選手の活躍ですね。で、二つ目は大型チームの大型トレードのチームが勝てるのかっていうところなんですけど、今シーズンは結構この大型のトレードが話題になりましたよね。まず最初に、先ほども言ったフェニックスサンズにブラッドリービールね、同じようなデビン・ブッカーがいるし、ビールが必要なのかっていうような話がありましたけども、プレシーズンを見てる限りでは非常にフィットしてるんじゃないかっていう話、うん、それから、ウォリアーズにクリス・ポールが行った、これも話題になりましたよね、うん、これもクリス・ポールが行くんだったら、あのポイントガードがね、うん、パッシングオフェンスのウォリアーズに合うのかって話ですけど、これもプレシーズン見てる限りでは非常にこう戦術理解度がやっぱり高いクリス・ポール、非常にフィットしてるなっていうふうに感じを受けます。あとは、ミルウォーキーバックスにリラードだったり、 ボストン・セルティックスにポルジンギスだったりですね、かなり大型選手がこう入ってるところがありますよね。で、前にも少しお話をしたことがあるかもしれませんが、私はロサンゼルス・レイカーズの大ファンで、もともとね、もう昔からマジック・ジョンソンがいる時代からずっとレイカーズが好きでですね、レイカーズはやっぱりいい選手が集まるんですよ。でも、集まるんだけど、全然勝てないみたいなシーズンがね、結構あるんですよね。はい、昔、カール・マローンが行った時も、優勝できなかったし、それから、あと誰だ？あれですね、ドワイト・ハワードが行った時もちょっと全然ダメでしたね。スティーブ・ナッシュとドワイト・ハワード。そんな時がまああってですね、まあ結構スーパースター軍団が勝てないっていうことが、私の中ではですね、思い出としていくつもあるので、果たして今シーズンのこれらのチームはどうなのかなっていう、そういう感じがします。まあ鍵になるのはやっぱディフェンスかなと。ディフェンスでチームの統一感が取れて、そして司令塔のポイントガードがチームをまとめられる。5人全員がですね、なんか俺もっていう、こう攻めだるまみたいになっちゃうとですね、基本的にはバランスが悪いと。私の中で一つスーパーチームの、成功例としてですね、レブロン・ジェームズが入ってた時の、いわゆるビッグスリー、最初にビッグスリーって言われてた頃のマイアミヒートですよね。あの時はレブロン・ジェームズが、攻め。ウェイドが攻め、クリス・ボッシュが攻めっていう形で、ちょっと、誰が攻めるのかっていうのがですね、はっきりしなかったシーズンがあったんですけど、確か、レブロン・ジェームズがポイントガード役をやってですね、まあもちろんポストアップ、インサイドをやりながらってこともあるんですけど、ボールを持って起点になった選手に、レブロン・ジェームズがその役を買って出たわけですね。で、ディフェンスは非常に良かったというところで、ああいうふうにディフェンスが締まってですね、ポイントガードがチームの司令塔的役割をする人がしっかりいれば、非常にスーパースターチームは勝てるんだけど、まあ、ここがね、ディフェンスがあんまり良くなくて、で、全員がポジションが合ってないようなものみたいになると、あんまり良くないのかなというのが個人的見解です。はい。ということで、これ2つ目がですね、大型トレードのチームが活躍できるかっていうところですね。で、3つ目が、カップ戦が面白いのかって話なんですけど、11月から12月まで、まあ、シーズンの序盤に組み込まれるですね、インシーズントーナメントっていうのが、まあ、あります。まあ、これはですね、シーズン中にレギュラーシーズンの勝ち星にそのまま加えられる形で、普通のレギュラーシーズンのね、いわゆる消化試合をなくそう的な感じだと思うんですけど、まあ、競り合った、ね、試合をたくさんやってお客さんを呼びたいっていうことだと思うんですが、リーグのね、狙いとしては。その11月、12月にちょっとした、トーナメント戦をやって、まあ、決勝までやって、で、優勝チームっていうのを作ると。ね、小さい大会をやるっていうのが今シーズン新しい試みなんですね。で、これは面白いのかっていう話なんですけど、まあ、私が考えるに、まあ、面白くなりそうにないっていうふうに思います。なんとなくやっぱりトーナメント、気づいたらやってるよねって感じじゃないかなと。まあ、地元のファンとかは違うかもしれないけど、まあ、多分一般的な、世界的に見るとですね、そんなに盛り上がらずになんか淡々と進む気がなんとなくします。やっぱりファンの注目はあくまでね、トーナメントがどうかとかじゃなくて、あくまでその82試合の順位という気がするんですね。まあ、ただ一つ唯一例外があるとすれば、ウェンバンヤマ率いるですね、率いるって言っていいのかな、まあ、ウェンバンヤマの活躍で、注目の新人ですよね。ウェンビーの活躍でサンアントニオスパーズがインシーズン勝ち上がって決勝まで行ったみたいになると注目度は高いのかなというふうに思いますが、はい、あくまでやっぱり、シーズンの、まあ、順位が一番の注目なのかなというふうに思います。はい。ということで、まとめいきましょう。いろいろとね、熱く語りましたけれども、今シーズン見どころということで、八村、渡辺両選手の活躍、しかも上位での活躍というところが一つ。で、二つ目は大型トレードのチームが勝てるのかどうか。鍵はディフェンスとポイントガードにありというふうに私は思います。三つ目の11月、12月のカップ戦は盛り上がらない気がするが、サンアントニオスパーズが勝ち上がれば話は別ということで、お話をしました。ちなみに、優勝予想ですけれども、まだシーズン始まってないのに優勝予想かよって感じですが、まあ、先ほど言ったディフェンスとそして役割分担、これさえできれば私はミルウォーキーバックスが優勝できるんじゃないかなと思います。不安要素としてはヘッドコーチが新ヘッドコーチということなので、まあ、チームのね、なんかこう戦術理解みたいなものがどれほど進むかなというふうに思いますので、ただ、バランス的なところだったり、個人の能力だったり、あとチームへの、勝利への意欲みたいなところは、ミルウォーキーバックス一つ頭出てる気がしますけど、皆さんはどう思いますかというところでございます。 はい、ということでありがとうございました。今日はね、有益な放送というよりも私の趣味の問題で こんな話をしましたけども、この放送を毎日毎朝しておりますので、よかったらチャンネルフォロー、そして、グッドのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。ちなみにですね、私の放送原稿はすべてインスタグラムにアップされています。このチャプターのリンクからぜひインスタのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。はい、お手元はそのままでお願いします。チャプターを追加しています。はい、ということで、今日はこんな話をしてみましたけれども、いつもはね、バスケットの先生の先生みたいな話でですね、コーチング、指導者の方に役に立つ話をしています。今日の話はね、何にも役に立たなかったと思うんですけど、はい、そんな形で、私が指導者の方をフォローする一つの、形としてですね、メルマガを発行しております。メルマガ、もしよかったら、このチャプターのリンクから登録してみてください。メルマガ発行しているので、1通目のメルマガで、特典の動画をプレゼントかな。うん。そしてその後は2日に一遍いろんなコーチングのね、アドバイスをさせていただいております。はい、よかったらメルマガの登録、このチャプターのリンクからよろしくお願いいたします。そしてもう1個お話をしますね。はい、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しています。月に1回オンライン、ズームで勉強会やってまして、今日が実はその日ということなんですね。オンライン勉強会、今日はですね、ちょっと詳しくは言えないんですけれども、私はこんなことを意識して仕事をね、行動力を高めてますよみたいな、バスケットだけの話じゃなくて、そんな仕事術的な話を、しております。もしよかったらね、今日申し込んでいただくと、まだそのオンライン勉強会間に合いますので、はい、もしよかったらこのチャプターのリンクから一度覗いてみてください。はい、ということで、ありがとうございました。三原学でした。それではまた。